さて困ったな。娘たちから誘われたはいいものの、怖い話なんて全然知らないぞ、私は。
先生なんですから、学校の階段の一つでもあるでしょ。
あいにく、そういう姿勢の噂に疎くてね。幽霊の正体なんて、枯れ尾花と相場は決まってるもんだしね。
お母さん、いろいろぶち壊す発言しないでよ。
いいさ、階段のスタンスはそれぞれじゃん。うちも人間怖い系の階段のが好きだし。
ああそうだ、さっきトトが話してたコックリさんだったか。私もそれの話をしようかな。とはいえ、ずいぶん様相は異なるのだけれどね。昔、個人的に少し気になっていたことがあってね。調べていた時期があったんだ。いや、何？階段か？と言われると、正直疑問なのだけれど。そもそも、コックリさんって、いつから存在するか、知ってるかい？
いつぐらいからあるんだろう。なんか、70年代にそういうのがめっちゃ流行った、いうのは知ってますけど。
第一次オカルトブームだね。70年代、オカルトが大ブームだったんよ。口裂け女とかトイレの花子さんとかもその頃だね。
そう。70年代、第一次オカルトブーム。コックリさんもその頃に知名度を上げた。というわけでは、ないんだよ。
ないんだ。
うん。コックリさんが日本に伝来したのは、19世紀の中盤頃、というのが有力な説だね。
伝来？ということは、コックリさんはもともと日本産ではないのですか？
うん。もともとは西洋のターニングテーブルというものが、鎖国の終焉とともに輸入され、民衆に広がり、コックリさんと呼ばれるようになったと言われている。江戸時代の妖怪学者、井上遠良先生の話ではね。
ああ、それ聞きますけど、でも変じゃないですか？ターニングテーブルって、あれでしょ？回転する机に何人かで手を乗せて、幽霊と机の回転で交流する、みたいな。今のコックリさんと全然違いません？
ああ、その疑問は正しい。なぜなら、現代のコックリさんというのは、70年代から90年代になるに従って成長したものだからだ。
コックリさんが成長？
70年代の文献を漁るとわかるのだがね。もともとコックリさんっていうのは、結んで立てた3本の箸の上にお椀を乗せ、その傾きで霊と交信する占いだったんだよ。それが90年代になるにつれ、海外のウィジャ版と集合をしたのだね。だから今のコックリさんと19世紀のコックリさんは全く異なるのさ。
へえ、なるほど。要はターニングテーブルの簡略版ってことなんすね。回転と傾き。トトちゃんも言ってましたけど、儀式って簡略化されるもんだから。
そういうこと。さて、ここで一つの疑問が湧いてくる。コックリってなんだ？19世紀、西洋から伝来したターニングテーブルが簡略化され、コックリさんと呼ばれるようになった。うん。そこまではわかる。だが、コックリって名前はどこから来たんだ？おかしいだろう。そんな変な名前が急に現れるの。
言われてみれば確かに。
井上遠良先生は、コックリとお椀が傾く様からコックリさんになったと言っている。他には、告げる、断りと書いてコックリ まあ宗教用語だな、から来たという説もある。なんかどっちもこじつけじゃねえと私は思ったわけだ。もっと納得できる説があるのではと思った。それでまずはこっくりの漢字に目を向けた。こっくりさんって漢字があるんだよ。
狐、犬、タヌキと書いてこっくり。
だからこっくりさんは動物霊を降霊するというんだが、よくよく考えればそれもおかしい。ターニングテーブルには動物霊の要素などないよ。確かに日本には呪力を持つ動物の物語はたくさんあるが、それにしたっていささか唐突じゃないか。なんで急に動物の漢字があてがわれたんだ。次に目を向けたのは広がりだ。先ほどパンダ女子も語っていたが、日本においてこれほど市政の間に広く長く伝わった呪術的な儀式はこっくりさんぐらいなものだ。
あー、すんません、さすがにそれは言い過ぎましたけどね。神社の祭銭とかお地蔵さんへのお供えとかも宗教儀礼だし。
ああ、まあね。でも祭銭も地蔵も神社や寺の経済活動の結果に広まったものだ。こっくりさんはそうじゃない。こっくりさんが広まったって得する者はいなかった。
あれは完全にただの民間伝承なんだよ。
なぜだ、なぜこっくりさんだけがあんなに広がった。ネットもないような時代だぞ。19世紀だぞ。なぜこっくりさんはこれほど根強く信仰されているんだ。そして最後に目をつけたのは時代だ。19世紀のトピックスを考えた。こっくりさんがあれほど急速に広まったのは何か理由があったのではないか。それは時代に関連するのではないかと。そこで私は荒唐無稽な仮説を立てた。裏付けがないので、まともな学者に言ったら鼻で笑われるようなものかもしれないがね。でも私はただの趣味人だし構わないだろ。さて、19世紀中期から後期にかけて日本で最も話題沸騰のトピックスといえば何だと思う？
やっぱり黒船じゃない？こっくりさんって開国したのと同じ時期でしょ？ペリーがホットだよね。
そうだね、それもあるね。
大政奉還ですか？武士の時代が終わりを告げたのですから相当影響があったはずです。
そうだね、それもある。
話の流れだと廃仏毀釈っすかね。かなり日本の信仰が歪んだって聞くし。
そうだね、それもある。てかすごいな、19世紀激動すぎだろう。
あ、梅分かったかも。19世紀だよね。あの頃すっごくたくさんの人が死んだんだ。確か数十万人って数の人が死んだはず。
え、それって何？
それはなんて名前だっけ、あの伝染病。
コレラだよ。今でも世界中に分布している細菌性の感染症さ。 WHO によると今でも毎年300万人以上が感染するという。1870年代から日本でも大流行したんだな。そしてこれはこっくりさんが日本に散布した時期と一致する。
でもコレラとこっくりさんに共通点なんてないでしょ？
ある。簡単な話だ。名前だよ。言っただろ。コックリは、キツネ、犬、タヌキと書いて、コックリ。そしてこれらはね、生の間じゃ、コロリと呼ばれていたんだよ。
コロリと死ぬから、コロリ。
なんとこいつは漢字で書くとね、キツネ、オオカミ、タヌキと書いて、コロリだ。キツネ、犬、タヌキでコックリ。キツネ、オオカミ、タヌキでコロリ。あまりにも似ていると思わないか？犬とオオカミかの違いだ。言っちゃ悪いが、オオカミと犬なんてほとんど同じだろう。つまりだ、私の説はね、コックリさんとはこれらと同一人物、
あるいはコロリが神格か、
妖怪かでもいいけどね、
された姿だという説さ。
コックリさんとコレラが同じ？
さて、最初の話に戻ろう。初期のコックリさんは三本のお箸に乗せたお椀の傾きで占うのだと言ったね。私はね、こんな風に占っていたと思うんだよ。三人の人間がいる。流行り病で村が死にかけている。三人はお椀の上に手を乗せて尋ねる。コックリさん、おいでください。コックリさん、おいでください。コックリさん、おいでください。彼らは、恐怖で顔をこわばらせながら尋ねるんだ。
次に、あなたが殺すのは誰ですか？この中で、あなたに取り憑かれている奴は誰ですか？今すぐに、隔離しなきゃいけない奴は誰ですか？そいつの方に傾いてください。
コロリで次に死ぬ奴を占うのが、初期のコックリさんだった。当然だ。本人に直接聞くんだから、間違っているはずがない。生死がかかっていたんだ。生きるか死ぬかの間際で、遊び事じゃなかった。だからコックリさんは、これらと共に、日本中に波及した。なんてね。裏付けはないし、話を次々しただけのこと。つまりは、こんなの、ただの
怪談なのさ。
与太話に過ぎない。
だけどさ、結構よくできた話だろ？
思わず信じてしまうぐらいにね。